2022年12月8日木曜日、時刻は午前7時57分になるところです。大阪はよく晴れてますね。気持ちのいいお天気です。寒さもそこそこという感じですね。今日は満月でも、時刻的には13時、今日の13時で、昨日の夜からですね、ほぼ満月。昨日は女性チャレンジ応援拠点だった、水曜日ですから。であそこいいんですよね。東側一面がガラスになってまして、外が見えるんですよね。でふわっとこう見たら、ちょうど何時、昨日は5時20分頃に着きましたっけね。でするとその東の空にですね、雲に隠れたりまた出たりとする月が、ほぼ満月ですね。部屋の中にいながらにしてお月見ができたという。で今朝も起きて4時過ぎ頃ですね、窓がもうこうこうと輝いてますから、ああと思って、でちょっと写真を撮って、満月、月の気をいただいて、今日一日ね過ごそうと思いますが、いやーちょっとね、実はですね、昨日残り2つですって言ってこう呼んでですね、でアップして小1時間ぐらい、ちょっとこうね、仕事をしてて、パソコンで急にフリーズしましてね、で復旧が全くしなくなって、いやこれどうしようかなと思いまして、でスマホでいろいろともう探して、で一旦バッテリーをちょっと外して、でも昨日はもうそのままもうほっとこうと思って、で今朝来てどうかなと思って、とりあえず今復帰しましたけれどもまたいつどうなるかわからない。で音楽も今日なんですから、浪士がですね、もう今日一番最後ですよね。ちょっと音楽なくてもいいかなと思いながら、この最後の浪士をですね読みたいなと思います。いやしかしもうちょっとパソコンっていうもう仕事の道具になってますから、もうそれが使えないとなると、それだけでもなんかちょっとね、こうなんて言ったらいいんでしょう、逆に非日常感に包まれてしまって、ふわーっとこう思いまして、で新しくしないといけないなとは思ってたもんですから、とうとう来たかみたいな、キンキンなんとかしたいと思います。さて老子いよいよ最後ですね。第79章小池さんのこの学術的な方はこうなっておりますね。第79章、大きな恨みを和らげても必ず後に恨みが残る。それがどうしてよいこととみなされようか。それで商人は右の割り符、すなわち借金の型を手にしても、そのために人を責めることがない。だから徳がある者は商人が割り符を扱う時のように寛大であるが、徳のない者は役人が10分の1税、税金の税、10分の1税を執行する時のように過酷である。そもそも天の道はエコひいきはせず、常に良き人の味方をするとなっておりますね。最後にまたね、もう耳の痛いことを唱えてくれますね。 で、この最後のところの「常に良き人の味方をする、そもそも天の道はえこひいきはせず常に良き人の味方をする」、この良き人について訳中のところはですね、初めから人に恨みを抱かせない人、初めから人に恨みを抱かせない人のことを指すということですね。まあそういう人を味方するということです。第79章、大きな恨みを和らげても必ず後に恨みが残る。それがどうして良いこととみなされようか。それで商人は右の割り符、すなわち借金の型を手にしても、そのために人を責めることがない。だから徳がある者は商人が割り符を扱う時のように寛大であるが、徳のない者は役人が十分の一税を執行する時のように過酷である。そもそも天の道はえこひいきはせず常に良き人の味方をするとなっておりますね。まあ本当に徳が一番見えるところと言っていいんでしょうか。さてさて、これを井筒さんの方はどのように訳しているかというと、こうなっておりますね。第79章、根の深い恨みは仲裁された時でも幾分かの怒りを残してしまうものだ。このことが良いこととなどみなせようか。だから商人は左半分の割り符を握りつつも相手からの支払いを要求したりはしない。徳のある人はこの割り符の使い方を知っている。徳のない人は支払いを要求することしか知らない。天の道はえこひいきすることがない。常に良き人の味方をするものだとなっておりますね。第79章、根の深い恨みは仲裁された時でも幾分かの怒りを残してしまうものだ。このことが良いこととなどみなせようか。だから商人は左半分の割り符を握りつつも相手からの支払いを要求したりはしない。徳のある人はこの割り符の使い方を知っている。徳のない人は支払いを要求することしか知らない。天の道はえこひいきすることがない。常に良き人の味方をするものだ。 となっておりますね。今これを読みながらちょっと思い出したのは、昨日新聞を読んでましたら、ワコールが寄付したってこう書いてあって、それは技術あれでこう、まあ、海外から研修生として来てるけれども、実質労役っていうかの扱いをされてるっていうことがもう長年問題になってますけれども、いつか今年だったと思いますけれども、ちょっと詳しく記事残してないんですけど、岐阜だったかどこかのその会社が賃金を未払いでちょっと問題になって、その研修生たちが訴えて、ね、メディアでもこう報じられましたね。で、その彼らを支援している団体に500万円を寄付したとこう書いてあって、で、それはワコールの一次下請けからさらに下請けのようですけれども、で、それが問題になって、その彼らを救済する意味で彼らの支援をしている NPO に500万円を寄付して、で、そのお金は彼らにのために使われるようにっていう、あらかじめなんか、まあ、そういう話し合いになった上で寄付をしたということが書かれてあったんですね。まあ、直接の問題ではないけれども、ワコールにとっては直接の責任はないけれども、まあ、間接的な責任を感じてということでしょうけれども。まあ、そういった意味では今度そのワコールさんが ね、その党の問題のところに対してどう対処するかっていうのが今度、まあ、ここに書かれてることにもまた通ずるのかなとちょっと思いましたけれども。そうですね、まあ、借金の、いや、これ、まあ、最後に来て一番、まあ、こう現実的なところでのね、なんかこう分かりやすいっていうか、そういうことの章になってるんじゃないかなと思いますね。まあ、これもかみしめたいですよね。第79章、根の深い恨みは仲裁された時でも幾分かの怒りを残してしまうものだ。このことが良いこととなどみなせようか。だから商人は左半分の割り符を握りつつも相手からの支払いを要求したりはしない。徳のある人はこの割り符の使い方を知っている。徳のない人は支払いを要求することしか知らない。天の道はえこひいきすることがない。常に良き人の味方をするものだ。となっておりますね。まあ、これで一応老子ね、読み終えましたね。まあ、過ぎてみればあっという間ですけれども、まあ一つね、こう、まあ、3分の2ぐらい来た時に自分でも思いましたけれども、一つのちょっとパターンみたいなものができたなあとこう思うんですけれども、まあ、その分ちょっと最初の道のところのね、読みがもうちょっとゆっくり読んで、自分でも何度かこう聞き直したいなと思うので、いくつか道のところ読み直してもいいかなと、ちょっとそんなことも思ってます。まあ、いずれにしろ、まあ、読むことになって、まあ、よかったなと思いますし、まあ、昨日もちょっとお話したように、まあ、この空気感、やっぱり、まあ、不思議なもんだなと思いますね。まあ、この空気感、をちょっとその感じられるっていうか、そういう空気感を自分の中に取り込むことができたと言いますかね。これ一旦取り込んだものはそう抜けませんので ですから、そういう ものをこう体でこう感じることができて、まあ、心身でこう受け止めるというか、その解釈まではなかなかできてないと思うんですけれども、言わんとすることは、まあそういった意味では岡清が言ってるこう情的にはこうね、なんかこう分かるというか、まだ知的なところまではうまく解釈はできてないですけれども、情的には分かるという受け止めるということができたことだけでも、まあ、それはもう抜けないと思いますので、よかったかなと思います。まあ、これからも仕事していく上で、なんかちょっと本当に心身の、心の精神的な何かちょっとこう源泉のところにこれがあるっていうことは、多分何か仕事していく上でもまた違うんじゃないかなと自分でちょっと思ったりしますけれどもね。まあ、ずっと何度もまた読み返していくものだと思いますけれども、一応老子 読み終えましたといったところで、時刻が8時11分になったところです。以上です。